ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。以前不当にも逮捕されて大変な苦しみを味わったという方からお手紙をいただいたことがあります。私には事の真相を解明することなどできませんが、そのお話を聞いていて、そんな経験をしたその方の苦しみを深く思いました。思い当たる理由もなく不当な扱いを受けるということがどれほど辛い経験か、いろいろと思い巡らせました。いまだに世界のあちらこちらで現実に起こっている迫害の問題や、第二次世界大戦中に信仰的な理由で監禁されたり命を失ったりした人々のこと、さらに遡って殉教の死を遂げたキリシタンたちのこと、一体どれだけの人たちが不当な扱いをこの世から受けてきたのかと考えさせられました。と同時に、この苦しみの歴史をたどっていくときに、私たちの目はイエス・キリストご自身の苦しみに向かいます。多くの殉教者が苦しみの最中で仰ぎ見たのは、他ならないイエス・キリストご自身だったからです。さて、今日は不当にも逮捕されたイエス・キリストが最初に連れて行かれた場所でどのような態度をお取りになったのか、聖書からご一緒に学びたいと思います。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書18章12節から24節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。そこで一隊の兵士と千人隊長およびユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところへ連れて行った。彼がその年の大祭司カイアファの舅だったからである。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だとユダヤ人たちに助言したのはこのカイアファであった。シモン・ペテロともう一人の弟子はイエスに従った。この弟子は大祭司の知り合いだったので、イエスと一緒に大祭司の屋敷の中庭に入ったが、ペトロは門の外に立っていた。大祭司の知り合いである、そのもう一人の弟子は、出てきて、門番の女に話し、ペトロを中に入れた。門番の女中は、ペトロに言った。あなたも、あの人の弟子の一人ではありませんか。ペトロは、違う、と言った。しもべや下役たちは寒かったので、炭火を起こし、そこに立って火に当たっていた。ペトロも彼らと一緒に立って火に当たっていた。大祭司は、イエスに弟子のことや教えについて尋ねた。イエスは答えられた。私は世に向かって公然と話した。私はいつもユダヤ人が皆集まる街道や神殿の境内で教えた。密かに話したことは何もない。なぜ私を尋問するのか。私が何を話したかは、それを聞いた人々に尋ねるがよい。その人々が、私の話したことを知っている。イエスがこう言われると、そばにいた下役の一人が、大祭司に向かって そんな返事の仕方があるか、と言って、イエスを平手で打った。イエスは答えられた。何か悪いことを私が言ったのなら、その悪いところを証明しなさい。正しいことを言ったなら、なぜ私を打つのか。アンナスはイエスを縛ったまま、大祭司カイアファのもとに送った。ヨハネによる福音書には、細かいところで他の福音書には記されていない事柄がたくさん出てきます。例えば、イエス・キリストを捕らえる場面で、他の福音書では、祭司長や律法学者、長老たちが逮捕の場面の中心を担っています。ところが、ヨハネによる福音書では、一体のローマ兵が駆けつけたと記しています。ローマの兵隊までが登場して、イエスの逮捕に関わったというのです。イエス・キリストを捕らえた彼らは、主イエスを縛り上げたとヨハネ福音書は報告しています。これも他の福音書では明確に記されていない事柄です。もちろん、逮捕されたのですから、縛られるのは当然のことかもしれませんが、他の福音書ではユダヤ人の最高法院からローマ人の総督ピラトのもとに引き渡されるまで、イエスが縛られていたということには言及していません。ヨハネによる福音書は、ローマの兵隊が加担していたことや、むごたらしくもキリストを縛り上げてしまうことなど、事柄の不当性を余すところなく書き綴ります。さて、その逮捕されたイエス・キリストが最初に連れて行かれたところは、ローマ総督のところではありませんでした。ローマの兵隊までも動員して逮捕したにもかかわらず、連れて行かれた先はユダヤ人たちのところでした。その事実からして、このイエス逮捕という出来事が、ローマの人たちの仕業ではなく、その陰に暗躍するユダヤ人たちの陰謀が色濃く暗示されています。さらに驚くべきことに、ヨハネ福音書は最初にイエス・キリストが連れて行かれた場所についても、他の福音書にはない独特の記事を残しています。それは、時の大祭司カイアファのもとではなく、カイアファの宗徒アンナスのところであった、ということです。裏で実権を握っている存在がいたことをほのめかしています。ここまでの記事を読むと、イエスという一人の人物を逮捕するために、この世の権力者たちがどれほど用意周到に、しかしその奥底にある人間的なドロドロとした思いの中で事柄を運んできたのかということが、見事に描き出されます。特に、大祭司カヤファが、かつて口にした言葉、一人の人間が、民の代わりに死ぬ方が、好都合だ、という言葉が回想されている点が印象的です。さて、大祭司の前での尋問について、18章19節以下で、ヨハネ福音書はその様子を記します。ここでも、ヨハネ福音書は、他の福音書とは違った書き方をしています。言葉の主導権は、完全にイエス・キリストの側にあるという印象を与える書き方がなされています。イエスを審問する大祭司の言葉は、完全に省略され、自分の潔白さを堂々と語るキリストの姿が浮き彫りにされています。他の福音書では、最高法院での審問の様子が詳しく記されているのに、ここではもはや この審問が対決の場でさえなくなっている印象を与えています。一人の人間が民の代わりに死ぬ方が好都合だと考えて、最初からイエスを処刑する腹積もりでいる人間的なこの世の人々の思いと、自分から十字架の道を歩もうと決意されたイエス・キリストの輝かしい姿が印象深く描かれています。キリストの逮捕、裁判、十字架での処刑という一連の出来事は、人間的な側面から見るときに、人間の汚い策略としか見えてこないこの出来事を、ヨハネ福音書は、勝利者であるイエス・キリストの栄光への旅立ちとして描いているのです。その観点に立つとき、私たちは信仰のゆえに味わう様々な苦しみの中から、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているとおっしゃるイエス・キリストのお言葉を噛みしめることができるのではないかと思います。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はリジョイスポストカード5枚セットを全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかりやすいようにできるだけ詳しくお書きください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。